業等の一環に送らせていただきます。なお職員は着席のまま回答させていただきますのでご了承ください。次に注意事項についてお伝えいたします。本日の応接については本局は本人施策の考え方を説明する機会であり、本局としての意思決定を行う場ではありません。また本日は事前に文書回答をさせていただいた担当部局が対応させていただきますが、文書回答の内容に関連して新たな質問をいただいても回答しかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお新たなご要望については改めて文書よりご提出いただいた上で回答させていただくこととなります。携帯電話などの通信機器についてはマナーモードに知らせをお願いいたします。最後に大阪府の出席者へのお願いです。発言の前に必ず所属と名前を伝えてください。時間の制約もありますので、基本回答は要望内容の読み上げを省略し、要望番号と基本回答の内容のみを述べてください。それでは、報道機関の皆様におかれましてはですね、本日のこの撮影等拒むのではありませんが、協議の妨げとならないようご配慮をお願いいたします。それでは大阪府から基本回答を申し上げます。
ごめんなさい。
はい。
今基本回答でおっしゃっているのは、
はい、
うちが、3月24日に提出した、
はい、
5月12日付の回答のこと。
あ、そうです。はい、
すでにいただいてる
ん
です
けど、
ね、それでね、はい、それを受けて、はい、私の方から、回答でちょっと分かりにくいとかいうのを、質問させてもらってもありましたよね。
そう、
それも含めて、
その、読み分けさせていただいた後は、私が、基本回答を終了して12時まで質疑応答させていただきます、はい、司会進行は団体様の方に委ねさせていただきますので、その後以前に言ってはった質問とかも
追加質問みたいな形
で、はい、いただいて、
でそれを私が聞いたらそれに対しては答えてくれ
るわけですね。可能な限り回答させてい
ただきます。そういう進行なんです
ね。はい、その通りです。
わかりました。はい、
じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。
IR 推進局企画さんの山本と申します。
全員呼んでるんでね、回答もう概略で、後の質疑応答の方が時間取りたいので概略でお願いします、
はい、読み上げるん
やね。
ちょっと
読み上げますの、はい、
読み上げるんやねって言って今言われたけど、読み上げるっていうことについてはこういう文書があるので、その概略のポイントでいいんじゃないですか。それはだって文書として残ってる
んですよ。私らも全員持ってるんですよ。
あ、そうなんです。
今日も事前にも読んでるし持ってきても
会議録に残ったらですか。
会議録に残すって言っても文書としてこれ残ってるわけだから、だからそれ読み上げていったらそれだけで時間が同期されてしまうことになるので、もうみんな読んできてるんですよ、これ。
いや、回答書そのものをあれですよ、会議録というホームページに載せるんでしょ。
そうで、はい、ただ要望とかについてはもう省略しますので、いただいて要望とかの読み上げ省略します。うちの回答
だ。いや、それはさっきおっしゃったので、はい、すいません、私夢島カジノを務める大阪府の会の事務局長やってます山田と申しますが。そのおっしゃってることはわかるんですけど、より良い健康感を作るということで、その趣旨で考えればね、録音としての会議録がなくったって、この文章の内容を回答したということで、それですれば記録としてはしっかりとできているものなので、もうみんな読んでるんです。ですから、要点で一番こういう回答をした、その心のポイントはっていうことを補足して喋っていただければ私たち分かるので、これをただ読み上げるだけでしたら私たちもすでに読み続けてきて今日の場に臨んでいるので、それは短くやっていただきたい。
できるだけ回答をお送りさせていただいた回答に沿って、はい、もちろんその都度ここ強調したいとか分かりにくいところがあれば補足等それは都度その所管の担当が工夫して回答させていただきますので、はい、一旦はちょっと進めさせてもらってもよろしいですか。
じゃあただこれを全部読み上げるということではないんですね。
まあ、あまりにも冗長的にならないようにというようなところ
で、いや、そういう意味ではもう一時このまま読み上げるということでしょ。それプラスアルファということけど、これみんな読んできてるんですよ、うん、
必要がないから行くんですよ。だって第三者がここにおったらあれやけど、それ我々もあなたたちも全て この質問なり回答を読んで理解した上でこの場に臨んでいるから、あえてそのままを読む必要性というのを何も感じないのです。だから申し上げます。回答されてて、あ、ここ間違ってたとかいう、今の時点でここの回答こうしてるけど違ってたということがあったら言ってもらったら大いに役立ちますよ。そうでない、この回答通り現状維持されてるんであれば、もういりません。
基本的にこう応接という形で言っているので、一旦はまあ、この基本回答というのを読み上げさせていただこうかなと思ってたんですけれども、
はいはい、
読み上げか
思っているんですけれども、なんで最後までしょう、短く、
それでそこを出させていただければなとは思っているんですけど、それではもう納得がいかないと。
そうです。ですからこれ読むだけで、例えばこれ通信録の一緒アイルの何だかんだかんだろうでこんな感じで読んだってね、読まなくったって文章としてあって、僕たち何かの何かのを読んで今日臨んでますので、ここの要点はこういうことですっていうことだけ言っていただければ、それでいいんじゃないですか。あまりにも形式的すぎて、このここに書かれている文章を一言一句なしに間違わずに読み上げるということも通りにそれほどの意義がないと。ですからポイントだけおっしゃっていただいたらいいということです。
そうですね、こうやり取りしている時間も結構もったいないから、要点だけ言ってください。お願いします。
音声の記録とのための団体協議ではありませんので、すでに文章が出ていると、でこの文章自身は変わらないということで出されている、そういう姿勢だと思いますので、しっかりその用紙だけを言っていただいて、内容的にわからないところを質問させていただきたいと思います。お願いします。
すいません、ちょっとここの性格に関わってちょっと聞きたいんですけど、2時間協議も私たちはこれ協議かなと思ったんですけれども、大阪市の場合には2時間団体協議で、今応接応接と言われて府の方は応接だと。でもこれ IR 推進局で大阪市役所でやってるわけですね。2時間取ってやってるわけですね。これだから大阪府ですか、今日は。これは大阪府の。
私も大阪府市の IR 推進局だから市役所を借りてますけど、府の団体応接ということに。
あ、これは府の団体応接だから、応接というその市に沿ってやってる。
あ、そうですそうですそうです。
けども、推進局にしても何にしても、これ今ここが全員府の職員だけですか。どなたか答えてください。府の職員だけですか。
あ、いや、推進局は府市合同部局
です
けど、
それ
以外は府の職員
とな
ります、
はい。うん、いやいや、あや推進局ですから、ここ府市の職員の方が来られてるわけでしょ。
そうですけど、はい、
そうですよね。うん、だったらしっかりとした府の応接だというか言うけれども、団体協議としての性格はそこのところ入るっていうのは事前に私たち聞いてないんで、
以前最初お願いはすぐに読み上げさせていただきますので、大阪府の応接についてはそのようになってますので、基本回答読み上げさせていただきます。八木さんの方には
そしたら、
いや、私はね、音楽はね、これもう持てるから、追加質問した分あるでしょ。そのことに先ほど一番最初に申し上げて、それの答えがあると思うんです。でそれは私はぜひ聞きたいんです。そういうふうに理解したんです。よもや、もうたものをそのままこう何のずっと読み上げるのか考えなかったんで、ただ時間がもうないんで、ね、できるだけ省けるところは省いて、今の私たちの思いというかな、もうできるだけ後の時間を取ってほしいということで、もう回答お願いします。よろしく。
はい、できるだけこのまま読み上げないように、まあ、ポイントを押さえてお答えさせていただくということで、
はいはいはいはい、お願いします。
はい、じゃあすいませんが、よろしくお願いします。
全項目では回答させていただいた、ちょっと紹介させていただいた全項目ではなく追加でいただいたものがありますね、
はいはい、
本に関しての基本回答をまず読み上げさせていただくというところだけです。
それだけで、ね、本当はいいんですよ、うん、それでもいいですか。
いや、まず基本回答
そうですよね。そのもの
は全然です。それを要点を
順までいうわけではないです。
はいはい、
はい、そうしましたら、IR 推進局の山本です。よろしくお願いします。質問の1番の分に関しての回答になります。学校1、企画の名称は大阪 IR 広報企画運営業務です。担当部長は IR 推進局の企画課です。過去に、受託事業者は株式会社 JR 西日本コミュニケーションズです。 カッコさん、カッコ年度の総額は、次の通りです。2024年度2950万8600円、2025年度2910万6000円、2026年度2732万4000円、こちら予算額になります。なお、委託内容に関しまして、総額で契約し締結していることから、コンフォートの執行額などは、ございません。質問の2です。大阪府、大阪市は IR の実現を進める、自治体としまして、IR の政策的な意義や効果、懸念事項対策などについて、理解を深めていただくための情報発信を行っているものであり、民設民営の IR 事業そのものに対して公金を投じるものではありません。質問の3、こちらの回答を重複しますので、3、4、5、まとめての回答とさせていただきます。IR の実現に向け、大阪 IR の意義や効果、ギャンブル等依存症対策をはじめとする懸念事項や課題に対応する取り組みについて、府民、市民の理解を深めていくことが重要であると認識しています。大阪府大阪市では、広く府民、市民を対象に、ポスター、サイネージ、タブロイド版広報誌などを活用し、ポスター等に記載している人間コードやインターネット検索により、詳細な情報を掲載した大阪府大阪市のホームページを閲覧いただくことで、大阪 IR についての理解が深まるよう取り組んでいます。質問の6、大阪府大阪市は IR の実現を進める自治体として、IR の政策的な意義や効果、懸念事項対策などについて、理解を深めていただくための、情報発信を行っているものであり、民設民営の IR 事業そのものに対して公金を投じるものではありません。
続きまして、質問7につきまして、回答させていただきます。IR 推進局の総と申します。
もう少し大きい声でされていただいていいですか。
青井さん、
あ、遠いと申します
。遠いさん、
はい、東に井戸の井、
はい、遠い
と申します。
はい、はい、ありがとうございます
。はい、質問7につきまして回答させていただきます。ホテル、飲食、物販、カジノ、劇場などから構成される高層の MGM 大阪を建設する計画に変更はございません。なお、ホームページ、ポスター、タブロイド等に掲載の IR に関する画像は作成時点のイメージでありまして、今後変更が生じる可能性がございます。
質問の8につきまして、IR 推進局を企画した山本から回答いたします。IR の実現に向け、大阪 IR の意義や効果、ギャンブル等依存症対策をはじめとする懸念事項や課題に対応する取り組みについて、府民、市民の理解を深めていくことが重要であると認識しています。大阪府大阪市では、広く府民、市民を対象に、ポスター、サイネージ、タブロイド版広報誌などを活用し、ポスターなどに記載している二次元コードやインターネット検索により、詳細な情報を掲載した大阪府大阪市のホームページを閲覧いただくことで、大阪 IR についての理解が深まるよう取り組んでいます。
続きまして、9の丸1につきまして、IR 推進局総理の方から回答いたします。IR 事業はカジノ事業の収益を活用して IR 区域の整備を推進することによりまして、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現しまして、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するという公益目的の実現のために特別に認められるものでございます。IR 整備法で IR 事業の公益性を確保するために必要な枠組みが整備されております。大阪・夢洲での IR 立地は世界中から新たに人、物、投資を呼び込むものであり、持続的な民間投資による経済波及効果に加え、幅広い産業分野の活性化など、大阪の経済成長に大きく貢献するものです。また、カジノ収益の社会還元としまして、納付金等の収入をギャンブル等依存症対策の充実などの懸念事項対策をはじめ、子育てや教育、福祉、観光振興、地域経済振興など、住民福祉の増進や大阪の成長に向けて広く活用することによりまして、 区民の暮らしの充実やさらなる都市の魅力と国際競争力の向上を図ってまいります。
9の2につきまして、私 IR 推進局の藤崎から回答させていただきます。
藤崎
です、まず括弧1につきましては、ゲーミング区域の床面積については IR 整備法第41条第1項第7号及び、同施行令第6条において IR 施設の、床面積の合計 3% を超えないことと、規定されております。括弧2につきましては、今公開の批判を踏まえた上で回答くださいというふうな要望、質問書がございましたので、20歳未満に対する広告及びインターネット及びの、媒体を通じた広告について回答させていただきます。20歳未満のものに対する広告の規定については、IR 整備法第106条第6項において、カジノ事業やカジノ施設に関して報告をするときは、その影響及びカジノ施設の利用と、カジノ行為に対する依存との関係に配慮することとされております。また、インターネット等の媒体を通じた報告については、カジノ管理委員会において、カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則案に関する意見の概要およびこれに対するカジノ管理委員会の考え方によると、これらの広告の影響力の大きさに鑑み、 IR 整備法第106条第9項に定める、広告勧誘指針を、示し、 IR 整備法の規定に追加した規定を、検討されることになっております。入場等の制限に関しましては、青少年の入場規制と、暴力団関係者について、回答させていただきます。青少年の入場規制については IR 整備法第69条第1項第1号により、20歳未満の者の、カジノ施設への入場規制が定められております。また IR 整備法106条第3項により20歳未満の者に対してカジノ事業またはカジノ施設に関する勧誘が禁止されております。なお IR 事業者においては警察自治体と連携を図りながら IR 区域周辺においてもパトロール等を推進していきます。暴力団員等のカジノ
施設、すみません、やっぱりこうずっとゆっくり読み上げておられるだけなんでね、もう少し内容さえつまんでいただけませんか。我々の質問時間が少なくなると思います。
そこについては暴力団員について、記載をさせていただいております。あと最後、マイナンバーカードによる、厳格な入隊場管理についても回答を記載させております。以上でございます。
そんな感じで、最後の辺の感じで、
何回も読んでるので、また同じことをゆっくり読まれると困るので、他の方もお願いします。
はい、質問9の3番について、3番のうち、予防啓発事業のところについて、回答させていただきます。教育庁を代表しまして、教育振興室保健体育課の山口と申します。はい、河川部について、回答させていただきます。府教育庁における区立学校内での、依存症、予防教育につきましては、高等学校学習指導要領改正保健体育課編において指導内容の一つとして新たに精神疾患が取り上げたられたことから、各学校では同学習指導要領にのっとり授業をしております。府教育庁といたしましては、ギャンブル等依存症対策推進計画に基づいて、ギャンブル等依存症対策のために、心の健康総合センター学習の依存症予防啓発ツール、こちらを活用するように、各学校に周知するとともに、オンラインカジノの違法性などについても、保護者や生徒に対し周知を進めております。
9の丸3残りの部分につきまして、私、大阪府健康医療部地域保健課の酒井より回答させていただきます。 まず令和8年3月に第3期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画を策定し、多少大阪依存症対策センターについては開設当初から拠点機能を発揮し、より良い支援が提供できるよう準備中に立ち上げて開設に向けた準備をしております。令和6年12月に公表した機能取りまとめに記載した4機能を踏まえまして機能計画を策定する予定でございます。開設に向けて人材の育成を進めるとともに基本計画や施行実施の結果を踏まえながら設計や各コンテンツの制作等を行い、令和12年度の IR 開業予定の前年度である令和11年度のセンター開設に向けて進める準備を進めてまいります。以上でございます。
9の4につきましては IR 推進局にお伺いした対応させていただきます。まずマネーロンダリング対策ですが、マネーロンダリング対策については IR 事業者においてIR 関係法令を、遵守するという内部体制を構築し、犯罪収益移転防止規定の策定、従業員の教育訓練を行うことになっております。2番につきましては、国が行った調査報告書によりますと、社会的コストの、範囲定量化については各文献で様々な差異があるため、確立されたモデルが、存在するとは言い難いとされております。こうしたことからカジノの設置を原因とする個々の事象を正確に把握し、損失として、計上すべき費用を明示することは、非常に困難なものと考えております。以上でございます。
続きまして、9-6につきまして、IR 推進局の当位から回答いたします。どちらにつきましても回答は記載の通りでございますが、丸5につきましては IR 区域への来訪者は年間約1000万人で、ゲーミング施設への来場者数として年間1600万人を想定しております。そのうち、訪日外国人旅行者は約530万、国内観光客は約1070万人と想定しております。でこれらの数字につきましては、これまで開催しております区民向け説明会における質疑応答等にて回答しておりまして、区ホームページにおいてもその趣旨を掲載しているところです。続きまして、9-6ですが、ご質問にありました販売促進費は IR 整備法におけるカジノ行為関連、景品類を指しているものと思われますが、同法第180において、事業者がカジノ行為関連景品類を顧客に提供するにあたりましては、その内容、経済的価値または提供方法が善良の風俗に害する恐れのあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することがないようにしなければならないと規定されております。以上です。
9-7につきまして、IR 推進局を使った山本から回答いたします。IR 推進の、来訪者数につきましては、先ほど9-5と、回答同一でございますので、割愛させていただきます。なお、ギャンブル等依存症につきましては、本人の心理的な要因や、他のギャンブルの、状況など、複合的な要因によりますことから、ギャンブル依存症になる、来場頻度年間何回以上は想定しておりません。以上です。
以上で基本回答を終了いたします。ただいまから12時まで質疑応答の時間とさせていただきます。今日基本回答しましたお節項目以外のご質問には個人担当者が出席していないためお答えできない場合がございます。ご理解を賜りますようお願いいたします。それではお節の議事進行について団体の皆様に委ねたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
進行しております八木ですけれども、今ので全部終わったんですか？応接
したいと
言わ
いただいた項目は
出てきておりますけども、今ので、ただ後半の部分も全部終わったんですか？要請とかの部分
は以前
ご一緒
に書いていただいて、ここは応接項目ではないと聞いてますので、文書で回答させていただいた、前回の文書で回答いただいた分の回答
ということ
です。
今、聞いておられるのは、追加質問に対してのお答えは、
あ、そうです。今やった以外の、なんかその、他にも、 書いてた基本回答以外で、なんか追加でご質問が、もしかしたら担当者がいないかもしれませんっていうのを説明し
ています。まずご要望いただいて、まず文書回答させていただきます。
7回置いていただいていいですか。
推進課の長いという
長い
です。そうしたら
まずご要望いただいて文書で回答させていただいて、今読み上げさせて、でそのそれについてはこれが、協議項目だということでお聞きしていた分についてまずご回答させていただきます。ただその回答にちょっと疑義があるっていうようなことをまた別途いただけるかと思います。はい、それについてはちょっとこれからお話ししますが、もう一度ご質問いただければと思います。
そうしましたら、今から私の方で進行させてもらうということですね。だから追加質問という形で出した分についての、回答をできますか。
ま、どちらから、どの項目、
どの項目というか、荒木さんです。その、やり取りの中で、こちら側が回答を5月12日に、受けて、その回答について、ちょっと分かりにくいところがある、あるいはこれ違うんではないかということで、再質問というような形で申し上げさせていただきましたよね。はい、それについて の大阪府市の方からの回答をいただいた、今これまで。そういう意味です。
で、まず質問、どの質問
ですか。それは把握されてますよ。
それはについて質問されたいということで、応接の場に。
それでも、今、直しちゃった
ら。こちらから質問をしていただいて、それに対して、回答させていただくという形で、あれですかね、この、まあ、もう一度質問いただいたものを全部ばーって、こちらから一旦回答させていただいた方がよろしいですか。
これ文書として荒木さんの方に追加質問という形で言ってるので把握されてると思います。それについて答えを願いたい。質問は繰り返さなくて結構ですので、こう概略のこういうのをいただきまして、その見解はこうですという形で答えていただければ。
そしたら1番から荒木さん、
はい、どうぞ。
そうしますと1番は、9の丸5についてというところで、
はい、そうですね、
はい、IR 推進局企画課山本です。ホームページの、特設サイトやタブロイド版の候補誌、
ごめんなさい、はい、私らの資料でいうと10ページになりますので、メディアさんもお願いします。すいません。
はい、タブロイド版の広報誌は IR への関心が薄い方も含め、多様な層に情報が行き届くよう IR 事業を分かりやすく伝えるツールとして開設発行したものです。詳細情報はプールのホームページ大阪 IR についてに掲載しております。特設サイト上のリンク、二次元コード、インターネット検索によりまして、そちらのページの方に誘導できるようにしております。以上です。
もうちょっと一旦言ってもらえますか。
今のことについてはちょっともう一回ちょっと何を答えたのかがよくわからないので、もうちょっと一回言わせてもらっていいですか。どういう質問に対して答えられたのか。
質問はこれに対して、
でもその質問がそこに まともに答えられると思えないので、うん、もう一回ちょっと こっちの方を読み上げさせてもらいます。
一回行きますか。
はい、
はい、
すいません、
ごめんなさい、もう一回言います。いただいてたこの紙という項目がございますよね。
はいはい、
その項目の順番で出していただいた方がいいのか、もともとの基本回答の順番の方がよろしい。
いや、この順番でいくんです。
これですよね。
追加質問の順番でいくんです。
はい、でそれでもう一回言いますね。今の答えが答えになっていると思えないんです。回答にあるゲーミング施設への来場者数として年間1600万人を想定しており、そのうち訪日外国人旅行者は5530万人、国内観光客は1070万人と想定という事実について、これ答えられたので、ほとんど府民が知りません。
大阪の成長に向けて指導統合型リゾート大阪 IR の兄弟の新聞折り込みチラシや大阪市ホームページに掲載されている統合型リゾート大阪 IR の説明にカジノ入場者数についての情報を掲載していないからです。質問はなぜその情報を新聞折り込みやチラシや、大阪市ホームページの統合型リゾート大阪 IR の説明に載せないのですかということでしたが、回答はそれに答えていません、うん、答えてください。要するに、なぜこの数字、今答えられる数字をちゃんとそこに載せないのですか、うん、ということについて今答えられてない、はい、答えてくださいということです。答えられてない、もう一回答えてください。
の、ホームページの、今言われてた、統合型リゾート大阪 IR、 私どもこれ特設サイトという言い方をしております、はい、であと、新聞への折り込み、タブロイド版の、広報誌ですね、こちらに関して その発行の目的というところが、あの IR のことの、まだあのご存じない方、関心が薄い方というのはただおられるというところで、まあ、そういった方々含めて、うん、あの認識されている方、含め、あの、多様な方々に情報をまず届け、行き届くようにというところで、作成、発行したもの、分かりやすく伝えるというところですね。そのツールとして、したものになっております。で、あの、今ご質問いただいたその人数というような部分を含めて、その詳細な情報というのは、そちらの広報誌のところでございますとか、特設サイトにも、詳細載っている、このホームページへのリンクというのを掲載しておりますので、そちらの方、そのページなり、検索したところからそちらの方に、さらに調べようというところで、誘導していっている、それで、あの、3つに、それぞれ詳細の情報では確認していただきたいというところで、広報の手法として、実施したところです。
ちょっといいですか。ここに書いてるのは、その詳細という、統合型リゾート大阪である詳細と言われる部分に一切載ってないから問題してるんですよ。そこを誘導してみても一切この数字ないじゃないですか。大阪府のホームページのどこにこの数字が載ってるんですか。その部分を、ちょっと教えてください。どこを見たらこの数字が府民に知ることができるんですか。
はい、あ、すみません、推進課の長いです、
はい、
今のはその、530とか1070万の数字がどこに載ってるのか。
そうです
ね、
はい、
基本的には今までこういったご質問、説明回答で受けたことがありますので、その説明会のリンク先から、例えば令和4年1月とか令和7年6月の質疑応答用紙の中でそのような数字出てございます。
だからその大阪府の説明会の中で質問があって、質問の中に出てくるもの、あるいは回答自身としてはいわゆる、令和7年ですかね、1月、そこに1回しか載ってないと思います。唯一そのやり取りの1回だけ、しかもそれは大阪府が言ったんじゃなくて、質問者がそういうふうにその数字を全部挙げたから、そうですという認めただけです。
すいません、ちょっとその当時の詳細なんですけど、令和4年1月、令和7年6月、あと、府議会とか、
この数字がそこに載ってるんですか。
はい。
この、
1070とか530
というのが、どこどこに載っているか、もう一回ちょっと全部すべて、あ、いや説明会のやり取りの中ですよね、
はいはい、質疑応答用紙ですね、当日
質問があって答えた、はいはい、この用紙の中に載っていると、
はい、令和4年1月17、令和7年6月19、ちょっとすいません、今、
はいはいはい、
私もメモ程度でございますけど、
ね、だから要するにそこに載ってい ると、
はい、
で今言われたのは、そこに、ここにもありますよとか誘導して、だから今すぐパッと、例えば大阪 IR でパッとやったら、一昨年ですかね、この宣伝費で作った、バーッと流れてくる、要するに
大阪府が宣伝したいことがあって流れてきますけど、そこには一切載ってないわけですよね。載ってない。
そう、説明会とか、ここ
の、その説明会でこんなのが載ってるっていうのはどうやったら調べられるんですか。例えば普通は検索するじゃないですか。で、なんか出てくるんですか。
我々の広報の趣旨としては、まず IR の概要というのはどう。
概要に大事なことだから言ってるんですよ。これ非常に関心があるじゃないですか。
我々としてはその数字は
2000万人いる中で1600万人カジノに行く、うん、140万人のあそこ入場者の中で1700万人がカジノに行くという計画だというのは大問題じゃないですか。こここそが一番焦点でみんな知りたいことなんですよ。なんで一切載せないんですか。
あの、すみません、あのね、私その取り組みを思うのは、この1070万人とか530万人いうのはね、これカジノの収益のもう根拠になる大変重要な数字ですよね、うん、そうでしょ、うん、これをもとに収益がいくら、大阪府の収入がいくらとか出てくるわけですよね、うん、この数字をまずね、府民に知らせる必要があるじゃないですか、うん、じゃないですか。だったらね、そういう重要な数字をね、探して、説明会行って、聞いて、ホームページで調べて、そこまで一般の本人は知らないよ、うん。みんなが分かるようにね、この新聞折り込みチラシ、うん、私たち大阪府市は、1070万人の入場来場者を想定しているんですよ、ということを分かりやすく知らせるのが、あなた方の仕事じゃないんですか。座をどうしてやらない、隠してるとしか思えない。
それもあの説明会で参加者の方から1600万人というのが出て、そうですぐにそちらをお答えになっているわけで、積極的にゲーミング施設の入場者は1600万人ですよという数値を、このいろんな広告等に載せているわけではないですよね。
ゲーミングの1600万人は、あの、そう、今おっしゃったように内訳とかですよね。あの、日本人何人、海外何人っていう。
そうですね、まあ、まあ、一番最初の要項かなんかずっと調べたらあるかもしれないけど、でもそれをいつもあるのは、うん、IR への入場者数は2000万人、うん、でこれは一生懸命あるじゃないですか、うん、言われてる。それは言われてるけど、そのうちカジノに何人が行くかは誰も知らないんですよ、ほとんど。誰も知らないって言って、一切知らせてないから。でその内訳になるともっと知らない。
のすみません、山本さん、それか、あの、今答えられた藤崎さんだっけ、
穴がいいさん
、ちょっと聞きたいんだけど、今もみんな話してるけど、2000万人っていうその数字ね、あの、年間来場者数っていうのが、でそれも非常にあの学者の皆さんも含めて、本当にそんなこと来るのかっていうことがあって、でその根拠もいろいろ聞いたことがあるんだけれども、そうした根拠についてあんまりはっきりとは答えられていない。まあ、あの、いろんな形で委託したあの事業者が、まあ、そういうことを出しているということを前提で、MGM が出した数字をまずはそのままを信じているということから始まったと思うんです。で、その上で、今ここで、カジノっていうことが私たちね、夢島カジノを止める会で、あの、非常にその問題を集中すれば、カジノに、これだけの1600万人っていうゲーミングへ、あの、その人たちが来るっていうのはね、みんな知らないわけです。大阪府民の人たちも含めて。で、そういうことを知らせるということについて、みんなびっくりするわけですけど、街頭なんかでいろんな方と話していても、これ知らせるということについて非常にこう、重要だという認識はあるんですか。つまり、広報していく上で、IR はこんなに福祉に支出するよと、530億円ずつ金が入るよと、そういうことよりも、カジノでどのくらいの人たちが来るのかっていうことについてね、これ知らせるということは、あの、重要視されてないから、だから IR 説明会の中の回答として載ったという程度なわけでしょ。つまり、これは重視はしておられないのか、重視しているのか、それちょっと今日報道の方も来ておられるけど、それ基本的な広報の姿勢の基本政策の方針としてあると思うんです。それは重要視してないから僕も載せていないということをおっしゃっているのか、これはどちらなんですか。
広報については先ほど山本の方からお伝えさせていただいた、まあ、その広報媒体に載せる趣旨についてはお答えさせていただいた。
趣旨は聞きました。僕が聞いているのは、 こうしたカジノの中のゲーミングに1600万人が来て、しかも IR 全体の収入の8割近くがゲーミングによるっていう、そういう制度設計になってるでしょ。だからそのカジノにこれ1600万円来てもらなかったら、この IR 計画全体はこれは破綻するわけですよね。だって来なかったら収入がないんだから、 IR 全体事業の。そうですよね。
1600万人はとか2000万人という数字は事業者の知見、まあ、海外の、まあ、IR に展開してますね。それらの知見で、あと日本の、
いや、それはもう分かってるん
ですよ。踏まえて出したものですので、
だから分かってるんですよ。でけど、だからその知見を踏まえて出された数字が未達成であれば、事業全体が非常に大きな不安を持つということは、それは合意ですよね。合意ですよね。いや、事業計画通り人が来なかったら事業は成り立たないっていうのは合意ですよねっていうことも、合意しますっていうことを言わないと、あなた方が数字で出した数字に根拠がなくなっちゃうから、そんなことまで僕聞きたくないけど言ってるわけです。つまり2000万人が来る、そのうちの1600万人がゲーミングに行く、それを想定した事業計画になっていることは OK ですよね。
それを想定した事業計画。
そうですね。で、そうするとね、これ来なかったらあなた方にとっても大変なわけだけど、こういうことでやっている事業計画について、1600万人がゲーミングに行くということについて、これを、これ事業の中心的な課題ですから、それを大阪府民みんなに理解をしていただくということは、これは重要なことですよね。
それに関連してちょっと言わせていただきたいんですけど、いや、
重要かどうかだけ聞いて、それだけ音声に残るから多分迷っておられると思うので、それどうなんですか。そんなところだけ逃げないでほしいけど、重要ですよね。1600万人がゲーミングに来るということにおいて、事業計画が成り立っているということを大阪府は認識しているということを府民に対して知らせるということ、これ重要ですよね。重要じゃないか重要ですか、どっちか言ってください。音声に残ります。
重要か重要でないかという意思決定というか、そこはちょっとここではお答えしかねるんですけど、IR の候補の目的というのは、先ほど述べさせていただいた通り、それが全ての回答になります。
うん、それね、なんかこねくり回してるだけで回答してなくて、皆さんも候補だけど、この事業を成功させるために候補するわけですよ。そうすると、1600万人行ってくれなかったら、事業破綻するわけだから、ちょっと待って、今、喋ってるから。からだからそのことについて周知することを必要とするっていうぐらい僕たち考えてるんだけど、それは必要としないんですか、するんですか、どっちかだけでいいです。重要してるっていうことでないと思うから載せてないんだと思うんですけど、重要視してないんだったら、していないって言ったらもう次へ行ってもらって結構ですから
。大阪府市の広報の目的として事業 の、 この成功、まあ、この2000万人を達成するとか、まあ、1600万人というために広報しているわけではなくて、あくまでも府民、市民の方への理解促進ということでさせていただいております。
わかりました。つまり理解の中には1600万人とか2000万人来るということは、さして重要ではないという認識のもとにやっていると。そういう理解でいいですか。そこは重点ではないと理解していいですか。
そこはお答えしかねるんですけれども、
いや、あなたに言ったこと裏返してくださいと言っただけで、
IR の方法の趣旨は最初に述べさせていただいた通り、
だから趣旨は分かったけど重視してないということはよく分かりました。だってそうでしょ、この事業を成功させなくために皆さん熱意持ってやってるでしょ。家事も絶対1600万人来てもらって稼ぐよっていうことを住民の福祉に資するからでね。はい、どうぞ。
それに関連して、質問級に対するご回答ですけれど、IR 事業はカジノ事業の収益を活用してって書いておられますのでね、取られなくたら困るんだと思います。そして IR 区域の整備を推進することにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、観光および地域経済の振興に寄与するとともに財政の改善に移るという公益目的というふうに言ったんです。で、カジノで儲けることが公益目的という言葉で隠されている。これは裁判でも我々のところで議論になってるんですけれども、滞在型観光っていうのは、これは観光客を長滞留させる、で、その間にカジノでより多くの あお金を落とさせるという、それが収益だという、というようなことで、裁判の中では、そのような他人の不幸をベースにした事業を公益とは言わないというふうに、で大阪府市がさっきりにこの事業について、公益性や公共性を振り回しておられると。でところが、公益性や公共性という言葉を使ってよいのかということで、これちょっと古くなりますけれども、1967年の経済社会発展計画で、公共性には3つの要件があるんだと。で1つは、生産消費の一般的、共同的、社会的条件としての公共性、例えば住宅や上下水道、公園。でその次が、受益の公益性、これは社会を構成している全てのメンバーに利益が
行きます。井上さん、今、どの項目、
あ9のとこ、それに関連して9です。
9の何番です？
9の丸1です。
9
の丸1です。丸1の回答のところの冒頭でそれを、
井上さん、1個ずつ書いてある順に回答してもらって、関連性もあればそれを含めて最後にお願いできますか。今みんな一番上ばっかり注目しながら聞いてたから、
もうすぐちょっと終わりますので、そしたら、だからそういう感じの公共性と3つの要件があるので、大阪府市がカジノ税収益をベースにして公益性という言葉を取り回すのは該当、適当ではないというふうに私は思っております。ちょっと今の関連で失礼しました、ね、時間取ります。
はい、ありがとうございます。
関連してると思いますよ。
もちろん関連してんだけど、ずっとそれをやりだすともう途中で全部終わってしまうんで、一応山口さんが言ってくれたら下の方にあるやん、全部流してからやっていく。
なんで宣伝を税金でするか言うのか。
あ、ちょっと待って、まだ一番追加質問の1のところがまだ終わってなくて、この事業達成のために、住民の理解を得るっていうのが基本やと思うんだけど、この、カジノに、これゲーミングしたときにはカジノのことですよね。
はい、
そうですね。ここに1600万人が来て、そのうち外国人530万人、国内が1070万人という事実を、住民に知ってもらう、早すぎる方法で知らせる。でこれはこの事業成功のためにぜひ必要やということで私たちは言ってるんやけれども、それについてもう一度端的にお願いできますか。どうぞ。はいはい、
ごめんなさい。今の状況として、その府民IR のことをちゃんとご理解されている方もおられれば、関心が薄くて十分にご理解、ご存じいただいていない方、さまざまな方がおられる。いろいろな方、幅広い層に対して その情報伝達をするというところを理解していただくというところが、今、政策、方向としては重要なところかというところの筋として、ホームページ、特設サイトですとか、その、タブロデバンの方法誌ですね、
はい、
こちらの方を発行して、府民の皆様に情報が行き渡るようにしているというところが、今回そのご質問いただいているところの、状況かなと思ってます。
だから IR をね、これから推進、あるいは住民に理解してもらうためにね、このカジノという部分がこういう割合を占めている、入場者数もこうやと、それから利益についてもこうやと、これは根幹に関わる部分だと思う。でそれをなぜね、その一般の人がこう掴みやすい新聞織り込み、せっかくの機会で、その時になぜ伝えないのかっていうこと。
趣旨一般じゃなくて、この質問、さっきもなんか最初に松田さんという方が言われたけど、なぜその部分はっていうぐらい聞いてきたら、そこだけしっかり答えてくれた。
織り込みって相当多くの確率で伝わるものやから、これ非常に大事なこと。カジノに関わる数、それからお金ね、なぜそんな機会に、伝わる機会にこのことを伝えないのかっていうことを聞いてるんです。
ちゃんと答えてよ。
ほらね、これから伝えようと思いますとかいうふうにして、回復してもらうのは困るわけです。 これちょっとどうですか。
今そこの重要性どういうふうに考えられているかというのをいただきましたので、今後どういうふうにしていくかというのをまた検討してまいりたいと思います。
今までは重要じゃなかったと思ってたわけね。やっと重要性気がついたわけね。
今言うご意見があるので、
全然一言一個ないですよ。
お伺いをさせていただく
と、情報公開という点ではなはだ不十分です。隠そうとしているようにしか私は受け止められない。そしたらいいです。そしたら次に行きます。その追加質問のうちの、右ですね。
14件の一つの売り込みについてから始まる700億円取っていく作戦の質問について
どれかが分かりませんか。
過去に促進費ではなくて、
過去にの回答 P14、旧折り込み交付内容について6の質問への回答に関わってと。
もう一回質問を読みましょうか。日本人のカジノ入場者のから始まる。
いや、違います。違う、その上
質問は
700億円という
巨大な資金について
9の6番ですね。9の丸6の。
あ、そうです。
はい、
はい、どうぞ。
販売促進費、
ご質問、団体様からいただいたご質問が700億円という、巨額の販売促進費、ことですね。
はいはい、
販売促進費がいわゆる、カジノ行為関連景品類に語ることやと思うんですけど、それだけの、巨額のものについて、不死として、何もしてしないのか。で府市から回答、府市の回答は、それはカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することがないようにしなければならないと規定していますという回答に対してですね、皆様の方から、この基準に量的規制のなく基準に該当するかどうかは国ですと、この回答は府として規制はしないと回答します、違いますかという問題に対して、すみません、今から私、長いが回答させていただきます。
はい、どうぞ。
カジノ行為関連経費類、いわゆる、ポンプにかかる規制につきましては、法令等で規定、されておりまして、国の機関であるカジノ管理委員会がカジノ事業の監督事務を司ることになります。これは法令で規定されている通りでございます。で、そのコンプ、カジノ行為関連経費類に関する事項につきましては、カジノ施設利用約款に記載することとなっておりまして、その約款が法令に適合し、かつカジノ行為、カジノ管理委員会規則で定める基準に適合するかどうかについては、カジノ管理委員会、これも国のカジノ管理委員会が審査することとなります。大阪 IR としましては、定められた法令基準にのっとり対応することとなります。以上となります。
ちょっと聞きます。その、ここでもカジノ管理委員会の、まず回答では、まず IR 整備法第108条の規定が書いてあって、でカジノ管理委員会規則に定める基準、これは、その基準、カジノ管理委員会、規則の第106条になりますね。で、要するにこの基準、どういう基準で規制しているかということをもう一回言ってもらえますか。
最初の管理会おっしゃると今106条、
106条ですね、はい、ちょっとこれはどういうふうな規制であるかということをちょっと言ってもらえますか。
こちら106条には3つ掲げられております。はい、で1つは、性的好奇心をそそる恐れがあるものであること、
それはダメだということですね。
そういうことですね。著しく社交心をそそる恐れがあるものであると、これもダメ。 で、あと最後に法令に違反し、または違反する行為を助長し、もしくは誘発する恐れがあるものであること。この3つでございます。
で、こちらが一番問題に出たのは、要するにそういうふうないろんなポンプ、現金誘導ですね、をやるのが、総額700億円という予算がもらえてる。700億円です。
まあ、予算というか。
予算というか計画ですよ。4200億円の収支の収益があるけれども、売上、粗利益は4900億円だと。じゃあこの700億円は何ですかって言ったら、それはそうやっていろいろ来てもらうためにやる額ですよ。700億円を一つの企業がカジノに誘うために使うと書いてるわけですよ。じゃあこれは規制の対象になるのかと。今のやつ見るとですね、要するに700億円一人に使うわけじゃないですから、一人当たりはまあ普通にこういろいろやってるわけです。総額として700億円ですからね。一番これ性的好奇心、そういうものには使いませんと。別にそういう宿泊料やしますとか、あるいはそういう実務の遊び
とか、まあ、こういうことと
か、ね、そういうふうにやる。これは確かに性的好奇心には関わらない。で、著しい社交心、一人一人に関わっては。そんな700億円バーンってやるわけじゃないから、別に問題ない。で、法令に違反するわけでもない。だから全然これ一切、この700億円も、宣伝して、やろうとしていることです。この量的規制については一切ここには示してないわけですから、この700億円については国のここには一切かからないわけですよ。でも、700億円もそうやって、まあ、次のところに書かれてありますけどね、1070万人が延べ数ですから、実際何人なのかと、このここにどれぐらいの依存焼却を想定しているのか、ここは非常に関心があるわけですけど、でとにかくそれだけ、まあ、どんどんやってやろうとしている、この700億円は問題だろうと私たちは普通に思うわけですけど、だったら当然、なここ細かいいろんな規制がどうだこうの言う前にここ問題だろうって普通は規制をしてくれるんじゃないかと思うんですよ。でもこの回答はそれは国のことです、国はこれでやってます、でもここでもやらないんですね、国はやりません、私たちも一切何の規制をする気もありませんという回答だったということですよね。やっぱり回答の確認だけしてもらえばいい、
はい、
そうです、
ね、国の方で、
はい、
はいそうしましょう。ちょっと急ぎますね。予算のところで、9の7に対する回答、人数、延べ人数は答えられるけれども、その実人数についての想定というか、計算はどうかという、そういう質問ですけれども、
はい、引き続き長いの方が回答とかさせていただきます。先ほどから出ている、まあ、2000万とか1600万、そのうちの530、1070 の実人数とか延べ人数のことについてですけれども、まあ、ゲーミング施設、カジノ施設への来訪者数につきましては、まあ、IR の事業者におきまして、まあ、各種統計による、まあ、これはもう皆さんご存知の通りですけど、各種統計による国内人口や国内旅行者数です、で、あと訪日外国人旅行者数等の推移、あと既存の海外 IR、施設での実績知見を踏まえて試算されたもので、でその実績や知見に基づき推計された内訳や試算に関する情報につきましては、これは事業者の重要なノウハウにかかる部分となりますので、情報公開条例にのっとりまして、ここはお示しできないということをご理解いただければと思います。
ん、要するに答えは知ってるけども教えないということですね。
はい、
ふは知ってるけども教えない。私たちはこんな1000万人、例えば十数万人、十万人ぐらいが、1人が、50日とか100日とか入る、これきっと依存症だと思うんですけど、そこは、何が依存症かわからないから認められないかわからないけど、最低限どれぐらい通う人がどれぐらいという数字を想定してるのか、これ依存症対策とか、あるいは私たち懸念、非常に大事なことなんですよ。でもこれは、要するに カジノ会社の大事な数字だから教えないという回答だということですね。
はい、あ今うなずいたということでいいですかね。
あの風刺としてはその内訳つまり私自身は知らないんですけども、風刺としてはあの把握してるけども、これは以前もこれ、情報公開で、審査請求、ちょっと情報の方かどうか分かりませんけども、同じようなことで審査請求ありまして、でこちら、風の情報公開審査会。
公務所公開請求
すみません、情報公開がまずあって、多分その時、まあ、内訳を出してくださいという情報公開を受けたんですけども、風としては、ちょっとそれは法人情報に該当しますので、非開示となりますという決定に対して、その請求者の、不服申し立てを受けて、で、有識者で構成された情報公開審査会にも、審査を受けて、まあ、一応妥当だと判断されたそうです。
あの MGM は出してるし、それから福祉、
MGM は出してる。
あの事業者は実人数についての想定を持ってるし、で福祉の方もあなたは知らないけれども、うん、あの把握してるというふうに理解してないんですか。
組織としては、
組織としては把握しているということ。でそれはあの経営に関わるから。あの公開できない気になったということをおっしゃっている
の。法人情報ですので、まあ、事業者の重要なノウハウに関わる部分になるということ
で。でもね、それね、もうその審査会で決定されたことからやと思うんやけど、その依存症対策にとって非常に重要な、うん、あの数字であるという公益性というのが、うん、あの優先されると思われませんか。
おっしゃる意味は分かるんですけども、うん、あの我々としてはもう法令にのっとって対応させていただいたということです。
おっしゃってる意味は分かるまではどうぞ。
けれどね、それ事業者の利益とノウハウを守るために言えないって言うけれど、けれども大阪府大阪市はね、事業者の利益を守る以前に私たち府民市民のやはり生活を守るという実際の方針があるわけですよ。でギャンブル依存症ということについて、まあ、このカジノ事業を通じた収益も含めて依存症対策に当てるということは、まあ、そちらの文章の方にも書かれていますけど、これあの、IR カジノと関連づけないように、づけないようにとは言われているけども、少なくともこうしたあのカジノということについて、ね、そういう事業がある場合にはギャンブル依存症対策が何らかの形で必要であるという認識のもとで、あの予算上もあの収益の中から の, あのそこへの、まあ、経費の捻出ということを出されているわけです。だからね、やっぱり府民市民を守っていただくという立場で言えば、こうしたあの内訳で人数がどのくらいカジノに通うのか、延べ人数と実はどうなのか、そういうことについてやっぱり明らかにしなければいけないというのは、やっぱり私たちとしては強く要請しておきたい。でそれで健康医療の皆さん、健康医療部の皆さんはその数字は確認しておりますか。質問です。
し
ておりません。これね、僕ずっと聞きたかったんですよ。だから IR 推進局は IR 会社を推進するんですよ、やっぱりね。で健康医療部はそうした中で大枠、全体枠の中でギャンブル依存症センターを作り、そうしたことに対して心配されてもいいですよということでやるわけでしょ。でその時今びっくりしたんだけど、実際にカジノに入ってどのくらいが実数が、あの延べ人数とそれから実数が何人かということを把握せずにね、ギャンブル増症対策できないじゃないですか。それに見合った依存症対策を作っていかなくちゃいけないでしょ。具体的にはそういった策定が必要じゃないですか。言ってること分かりますよね。つまりあの延べ人数が1,070万人、そのうち大体これはの、いろんな国際的なさまざまなあの医療関係の論文を見てみても、ギャンブル依存症等々っていうことについては、何人くらいってどのくらいの割合でいった人がどのくらいの形で依存症になるかっていうのは様々な報告が出ているけれども、そういうものは知見としてもちろん持っておられるわけでしょ。依存症対策者がギャンブル依存症がどのくらい出るだろうかということの想定人数なんかを考えながら、やっぱり今の施設の大きさであったりとか人員の配置とかするわけじゃないですか。 何にもそんなこと考えずにただ依存症センターを作るなんて言えないでしょ。想定があるわけですよ。で、想定を出すためには世界のそうしたカジノがあるようなところでどの程度のね依存症が出てきてどんな対策されるかって研究しておられるんですよ、もちろん。
すみません、
一個だけ最後に言います。だからそうしたら今言ったもう一回確認するけれど、あちらの推進局の方はどのくらい人数が延べ人数はこれだけで実は何人かというのは組織としては把握しているけれども、それは明らかにできない。で、同じ大阪府という組織じゃないですか。組織の中で健康医療部がそれは存じ上げないっていうことを言われたけど、そんなんで依存症対策できないですよね。知らないということが今分かっただけでもこれはびっくりニュースってやつです。いや、いかに縦割りだったとしてもね、
どうぞ。
今知らないって言ったから、
はい、まず依存症対策、我々健康医療部として依存症対策の方が進めておりまして、大阪府全体にも私と一緒になって大阪市と一緒になって今進めておるというところでございます。で、
もうちょっと大きい声で、
はい、すみません、失礼いたしました。それからカジノの議論いただいてたところの NGM さんの依存症対策につきましては、その IR 推進局さんの方で扱われているという話をしておりまして、
で、どうぞ続けてください。
しております。我々としては健康医療部といたしましては、大阪府の、全体の依存症対策を推進するという立場で今取り込んでおります。
そうすると、けども IR の中にカジノが大きいものができて、そんで1000万人以上の方が利用するわけだから、だから僕らはやっぱりギャンブル依存症ということで、依存症センターはね、IR のその整備計画の中に依存症センターっていうのは IR 説明会にも位置づけられて説明されているわけです。だから IR カジノと依存症センター、大阪で今健康医療部がやっておられる依存症対策は関係がないということではなく、非常にその計画の中に位置づけられている。で、だから聞いたんです。じゃあ実数として何人くらいがギャンブル依存症になるかということは、ノウハウとして金融ノウハウは推進局は知ってるけれども、医療部は知らないと。それで確認します。それでいいですか。
ごめんなさい、今の、
あ、いや、すいません、今こちらに聞いてるんじゃなくて医療部に聞いてるんです。最初に知らないということをおっしゃったので、いやいや、あちらの方見て、
依存症の人数はあれですよ、我々が言ってるのは内訳
実人数です。
実人数、
はい、
はい、依存症人数、
はい、依存症人数、実人数についてはそれは知らないということでいいんですよね。
IR の種に関わるという
そうです。
だったらそう言ってるじゃないですか。延べ1070万人のうち、実際にカジノに出入りすると、どのくらいの頻度で、
どう
です
か。我々としては、大阪府全体の依存症対策を推進する立場です。例えば、年1回ですね、府民に対する実態調査をさせていただきながら、ギャンブル依存症に関する調査を取り組んで、数値とかを把握しているという立場でございます。うん、
ですから、そのカジノ入場者の延べ人数のうちの実人数でどのくらい取るかということについてはね、把握はしていないとおっしゃったということでいいんですよね。
我々は繰り返しになるんですけど、
いや、同じ繰り返し
は把握してないってことね。
最初に把握してないって
言われたら、実人数を把握してないってことね。
してません。けども、まあ、一言だけ言えば、やっぱり依存症センター今作るために一生懸命仕事しておられるから、だから IR の計画の中に依存症センターが位置づけられて、僕らの IR 説明会でも報告を受けています。そうすると、カジノにどのくらい人が行っているのか、実際にそれは何回行くのか、延べ人数にすると何人くらいなのか、そういうことを把握していないということは驚きです。はい、すみません。
はい、すみません。ちょっとごめんね、川崎さん。その情報を、組織として、ディズニーの、として把握されているものですよ。IR 政治部の方で、組織で。その情報をもらうことってできませんか。
本日はお答えすることはでき
ない。いやいや、
その議論はしたことがないので。
し
いやいや、その組織原理というか、ルールみたいなことで別に、あのもらう必要性があったらもらえるんです。
ちょっと事前にその質問をいただいておりませんでしたので、
いや、一般的な話、一般的な
一般的であっても、ちょっと非常に重要なセンシティブなところで、
センシティブに、ね、
最終的に点ではちょっと私からな
ってきました。あの、ぜひ共有してください。
はい。加藤さん、どうぞ。
すみません、あの、まあ、関連してるんですけどね、この資料の8ページの真ん中から下の方ですね、依存症対策ということで、シンガポールの例が出てますね。まあ、これをモデルにしたいような書き方をしてるんですけども、国を挙げ、シンガポールでは、国を挙げての依存症対策に取り組んで、IR 開業前が
4.1%。 川田さん、ごめんなさい。ちょっと追加質問の分、ちょっと最後までやらせてもらえますか。今の元の質問に入ってますよ、また。
依存症対策のこと
でよろしいですか。いや、依存症対策のことではないんです。はい、
その時に、
はい、はい、す
み
ません。はい、そしたら、
最後
に
一つだけ。
はい、はい、どうぞ。
あ、ちょっと事実確認したいんですけど、組織としては共有です。組織という場合に誰が知ってるのかという問題があると思います。まず、大阪府の議員さんとかは知らないんですよね。
議員
とかは知らない
です。今の内訳とか、その
お話。そうそうそう、実人数は、議員は知らない。はい、
お渡ししたことは
ない。ないですね。で、だから IR 推進局の部局の人、ということなのか、あるいはまあ知事とかは知ってるのか、ちょっとその辺の誰が知ってる、IR 推進局でもみんな IR 推進局にいたら知ってるわけじゃないです
か、ね。IR 推進局のまあ一部の、
ま
あ、まあその情報にアクセスできるのは限られてますので。
それ局長とかそういう意味で。
そう。その限られて知ってる、そのいろんな数字がありますんで、これちょっと。
だから組織として知ってるのを意味合いを答えてください
って
。
だから組織として知ってる場合に、まあ、だから IR 推進局の一部、
はい、
一部、
はい、
知事は知ってる。
すみません、ちょっとそれは私分からないです。
知事知らないかもしれない。知らないかもしれないけど、安心してください。
ちょっと事前に何もいただいてないのな。
IR 推進局の幹部が知ってるぐらいのハーブでいいってことでね、はい、それは下の門のその、あの、うちも普通の職員2、3人が知ってて上知らんという状態ではなくて、その局長とか幹部が知ってるというハーブでいうわけですよね。それしかないから
幹部でも限られるとは思います。
限られると受け取ってくれ、はい、そしたら次ちょっといきますね。次に、カッコ3の質問に対する回答についての、再質問の形でね、3年間の宣伝総額は1億円に、なります。なぜ大阪府大阪府の税金、反社会的事業を含む民間事業の宣伝に使えるのか納得いきませんという質問なんですけれども、どうぞ。
IR 推進局を企画した山本です。IR に関しては大阪府市、政策的に政策としては進めている、ところございますので、その IR の政策的な意義や効果、懸念事項対策というところの内容について、府民の皆さんが理解を深めていただくため、情報発信を行っているところです。で、そのための、広報に要する費用に関しましては、IR 事業者の宣伝費ではなく、府市として必要な行政情報の発信に要する経費でありまして、民設民営の IR 事業そのものに対して、交付金を投じているものではございません。以上になります。
はい。
まあ、カジノは反社会的事業だし、特流のことに関しても、全然出てこないし、隠してはるし、だから絶対に公共性、公営して、そのカジノに関してないと思います。ほんで、大阪府民が、反対している合意形成取れてないのに、そのまま、認定うまいことやって認定取り張って、であとは隠して工事をそのまま進めていく、もうとっても あの府民市民のことを考えておられる、ね、あの推進局とは思えません。
はい、どうぞ。
あの匿名型 流動型犯罪グループがあ の拠点がカンボジアのカジノであるっていうのご存知ですよね。それをずっと隠してはるし、とっても怖いことですよね。こんなんあの反社会的事業を大阪府と大阪市がやってはいけません。でずっと私らはあの反対してきました。裁判までしています。なのに絶対に困難を宣伝しないでください。お金を使ってだからここの、発行の目的からあの府民自民をもうあの裏切っているということです。でこれからあの、ね、中国と全然うまいこといかない、レアアース入ってこないとか、そんでえあのお金を収蔵の方のが止まらない、これから今なんか世界大戦になるかもわからないっていう時、何回トラフも来る、220兆の被災総額出てます。それが経済総額で言ったら1465兆です。どうするんですか、こんなん進めて。
今のが、次の質問にもずっと入ってるので、3ページの3、4、5と4ページの6に対する回答について、大阪にある MGM 大阪が行う民間事業だけです運搬があって、で次のところにも今山口さんの方から入ってる、いやそこまでね、そこまでのことを一括して意見も含めてあの言われたと思うので、そこまでのところまで答えてもらいましょうかね。どうぞ。
あの私 IR 推進局の企画の方から回答させていただきます、IR というのは、まあ、大阪の経済成長に向けたあの、まあ、向けあの観光を産業化するということで IR 推進法に基づいて、推進しているものでございます。これが反社会的というのがちょっと どういう意味合いかというのはそういう意味であれなんですけれども、まあ、あの確かにこの治安とか、まあ、そういったところで、まあ、そのやられている部分もあるかなと思いますが、まあ、そういったところではあの事業者において、まあ、区域内 の、 あの、まあ、防犯警備体制をあの構築し、まあ、具体的に言いますと24時間365日 の、 あの防災センターを、まあ、中核機能として、まあ、最新技術、まあ、IDT を活用した警備システムや防犯カメラを一体的に管理するシステムを導入したり、そういったところで警備はしっかりしていきます。また大阪府におきましても、あの夢島警察署というのをあの、まあ、夢島内に設置いたしまして、あの、まあ、当然夢島の警察力強化及び、まあ、繁華街におけるあの警察力の強化というところを行っていくことにより、あの大阪府市、まあ、公安委員会、まあ、大阪府警本部で IR 事業者や、まあ、関係機関と の、 あの連携のもと万全の対策を取っていきたいというふうに考えております。
特需ってね、 そこの土地だけやったらいいのちゃいますよ。カンボジアってバーッとなんか電話をあの日本にバーッとそのかけはるんですよ。そうしちゃうからもう うちにももう何回でもかかってきますし、ほんで若い男の子があの暴動とかそんな失敗したらあのなんか拷問されたり、女の若い子は番号札つけられて、ほんで売り飛ばされてるんです。そういうところ絶対食流の話あの説明会行ってもあ あの全然そちらから出ません。そこの地域だけ安全にあって、私らの交番所から有名島へ送って、府警を送ってやったって、あのできない話です。日本中に強盗とか、そんな若い子が犯罪の、あの手口に乗って、もうとってもひどいことになります。それを発生さすのが大阪があの発生点です。これが日本のどこにもカジノはいりません。
はい。でね、あのこの N 値0から5なので無理ですという質問がありますよね。C5 の7。
はい。
これについてちょっとお願いします。
はい、IR 推進局高山と言います。よろしくお願いします。まずあの、ご質問についてまず最初にあの液状化対策についてお答えさせていただきます。
今11ページ。はい、どうぞ。
液状化対策につきましては、当初想定しておりました、指名固め津波工法ではちょっと付近地区に点在する液状化層に対して十分に効果が出ないという可能性がありまして、地盤調査によりまして、そういう効果が出ないということが判明いたしました。でその中で、令和5年9月に公表いたしております IR 予定区域等における液状化対策に関する専門家会議で確認を得て、より確実な効果が見込めます、セメント系固化工法を採用することとしております。具体的な対策内容といたしましては、建物の被害を防ぐために、建物の直下の約21ヘクタール、厚さで言いますと、おおむね3から5メートルの範囲を改良することを専門会議にて確認しております。続きまして、高層建築と地盤沈下対策についてお答えさせていただきます。地方付近につきましては、軟弱な地盤があるものの、地盤深さ約80メートル付近には、第二天魔層と呼ばれます N 値が50を超える非常に密な砂、砂礫主体の連続した地層が存在していることが確認されております。このことから、建物の、支持地盤として適切なものであると認識しております。支持地盤の深さが約80メートルになっている事例は、現時点では把握しておりませんが、事業者において、本地盤に対応した適切な対策が図られるものと認識しております。また、建物の基礎を、低い構造にして不動沈下を、抑制するとともに、建物と同じ重さの土を掘り出すハイドバランスの確保を行うことによって、地盤沈下の軽減を図る対策を予定しております。この手法につきましては、
ちょっと待ってください。
はい。
まとめてもらえますか。
あ、ありがとうございます。この手法は、大阪先島庁舎でも、やっております沈下対策としてやってますので、実績のある候補だということでございます。続きまして津波対策について説明させていただきます。津波対策につきましては、現在地盤高さが、OP プラス11メートル程度で、地盤沈下を見込んだ50年後でも、OP9 メートル程度維持できると推定しております。でこれにつきましては、南海トラフ巨大地震による津波の予想高さ OP プラス 5.4 メートルや高潮時の、予想潮位 OP プラス 7.3 メートルを大きく上回っておりますので、安全性は十分確保されているということでございます。簡単でございますが、いいですか。
いや、
この専門家の名前と学者の名前見てください。大学で
ちょっと時間あとで言ってくださいね。
はい、わかりました。はい、
もうあとね、半時間ちょっとになってしまったんで、あと井上さんの方からいただいた追加質問の分ちょっと一括して答えてもらって、一括した後にちょっと置いてください。
ずっと
一括
って聞くんですかね。
一旦聞いてください。せやないともう他の人が答える質問する時間なくなるんで。
今分かりました。
はい、じゃあ専門家の名前、はい、どうぞ。
岩田 先生、はい、京都大学の教授でございます。あと大島先生、大阪公立大学の先生で、鬼丸先生、これが関西学院の先生で、
月田さん
、神戸大学の先生でございます。この4名が専門委員として、
はい、上の方も長いことあの伺ってますよ。
はい、そしたらね、まだ追加質問が残ってて、はい、2ページの2の質問に対する回答についてっていうのが分かりますか、はい、これ以降、いくつかざーっ と,、私は東海の同じ方が質問されているので、ちょっとね、全部を各担当者の方で、項目ごとに言ってもらって、ごく簡単に言ってください、ごめんなさい。でその後に言うと、私らの方から言うという形を取りたいと思いますので、はい、どうぞ。
ですね、あの2ページの2の、今おっしゃられた2の質問の、対する回答で、先ほども、あ、すみません、あの回答
さっき、向こうに言うてもらわない。
え？
向こうに言うてもらわない。これは質問した、あのマリコさんの内容や、
ね、
ちょっと回答してください。
質問2に関する、あのやつです。IR の方です。
はいはい、
この IR カジノは反社会事業ですっていう、
いや、それじゃなくて、
っていうご意見、どういう意見じゃなかった
ですか。認
知質問の IR
事業、そこです。ああ、回答への批判、は
い、それ以降いくつかあるんですけれども、もうちょっと時間がなくなったので、端的に全てについて担当者からお願いします。
あれですよね、あの
民殺
民殺民営の IR 公金投資もであれば、はい、書いてるけども、あの788とか、はい、257というところですよね、はい、あの繰り返しになるんですけれども、民殺民営の IR 事業そのものに対して公金を投じるものではございません。あの土地課題への対応につきましては、大阪 IR が国際観光拠点の核となる、まあ、大規模集客施設であることから、IR 事業用地としての適正確保が必須であり、土地に起因する所有者、大阪市ですね、土地に起因する所有者としての責任に加えて、大阪臨海部の街づくりなどの政策的な観点も踏まえて、その所有者である大阪市が負担するものとなります。で、この公金ですけども、そのこれは税で負担するものではございませんで、この土地課題の対応については。税で負担するものではなくて、土地売却や賃料収入など事業経営に伴う収入から賄われる公営事業会計、港営事業会計ですね、公営事業会計特別会計で負担することとしておりまして、賃料収入等で会社していくこととなるものでございます。
よろしいですか、今ので、はい、あの質問者なんですけれども、はい、ですね、あの土地、今土地改良費と IR 事業費を分けておられますけれども、土地改良費というのはその上に建物を建てるため、建築費の、まあ、いわば今もおっしゃってましたけれども、建てつつ土壌改良してるという、土壌改良しつつ建てつつという、ですから私はその土壌改良費とあの事業費を分けるというのは自然であると思います。それからあの公営事業会計はですね、あのもう少しあの年数が経過しますと赤字になって、一般会計から繰り出られるという、これはまさしく税が財源になってますので、で今現在が非常にあの、軟弱地盤のために工事が遅れてきて、であの杭が80メートルの杭を一体何本打てばよいのかみたいなこともわからない、果てしもなく今公費がそういうふうにあの乱費されているので、おっしゃったように事業費と土地土壌改良費を分けるというのは私は自然だというふうに思っておりますし、この先どれぐらいあのお金が大阪市が負担しなければならないかということについて、さらに今後あの推進していきたいと思います。今のお答えに対してはあの以上です。さあ次にあのお願いできますでしょうか。
次の質問は、はい、
この財政の改善に資するという行為の目的
分の、この経済成長が公共性だと述べているのが暴飲かつ誤りだという質問、
はいはい、
そうです、はい、
これもすみません、繰り返しになるんですけれども、
繰り返しの部分ちょっと省いて、
はい、IR
IR 事業はそのカジノ事業の収益を活用しまして IR 空気の整備を推進することで、あの国際競争力の高い魅力ある災害型観光を実現して、その観光及び地域経済の振興に寄与するとともに財政の改善に資するという公益目的の実現のために、特別に認められているもので、その IR 整備法という国の法律でその IR 事業の公益性を確保するための必要な、枠組みが整備されているものでございます。で、その上で、カジノ収益の社会還元としまして、納付金などの収入をあのギャンブル等依存症対策の充実などの懸念事項対策をはじめ、まあ、子育て、教育、福祉、観光振興、住民福祉の増進や大阪の成長に向けて広く活用することで、まあ、府民の暮らしの充実や、まあ、さらなる都市の魅力とか国際競争力の向上を図っていくということになっております。で、まあ、大阪 IR の実現に向けまして、まあ公共政策として長期間にわたる安定的継続的なあの IR 事業の運営を確保していくことが、まあ、重要というふうに認識しておくところです。
はい、あのその部分も先ほど私がさっきあのパチパチって言ってしまいましたけれども、はい、経済社会発展計画1967年度では公共性の3つの要件として生産消費の一般的共同的社会的条件としての公共性、あの住宅とか上下水道とか公園とかが上がりますが、カジノがそのようなものであるかというと、これは私は該当しないと思います。受益の公共性で、これは社会を構成している全ての人に利益を多くが行き渡るということ、これ自身もこのカジノが上がった利益の一般的な配分の仕方というのについて、明確ではないので、受益の公共性があるかというとこれもないと思います。だから所有管理の公共性、公共性、これはカジノは民設民営と言っておられますので、これもないと思います。だからその 3つの要件を充足していないという点において IR カジノは公共的な公共性がないというふうに思っております。はい、ありがとうございました。その次 あのご回答お願いします。
はい、次が、IR 整備法で、41条によってという
9の
丸
2
やね。はい、はい、整備法で、はい、どうぞ。
面積の
そうですそうですね。
はい、でゲーミング施設の面積のところだと思うんですけど、まあ、現在 IR の、まあ、整備法と、同施工例におきましては、まあ、ゲーミング区域の床面積、まあ、皆さんも議論の計画等は重々ご存知かもしれませんけれども、まあ、法律上はですね、床面積の合計 3% を超えないことと規定されてございます。で、大阪 IR としましては、その関係法でちゃんと、施設の 3% 以内に収めるというところでそれにのっとった計画と、なってございます。
それもですね、パーセントという 3% という数字で上限を示しておられますが、当初国会で審議していた時には1万5千平米を超えないというふうな議論になっておりました。それが審議の過程でいつの間にかその数値が消えてしまって 3% が残ったということです。で、今現在の設計図ではカジノの床面積がすでに1万5千平米を超えているわけですね。で、ですからIR 全体の面積を増やせば当然カジノの面積も増えていきますので、3% 上限というこれはほとんど意味がないのではないかというふうに思っております。はい、じゃあ次のお答えをお願いいたします。
で、次が IR 区域以外の東北の禁止についてというですね。
はい、それでは IR 区域の実際から回答させていただきます。IR 区域外への広告の禁止ということで、まあ、カジノ事業、カジノ施設に関する広告や、まあ、こういう勧誘については IR 整備法により IR 区域に被害の地域において公設物を導入することが禁止されております。で、IR 区域内でのカジノの広報を広告を行うことができるが、まあ、入場してきた子どもたちの、まあ、目に触れるというところで、まあ、そこにつきましては20歳未満の ものに対する広報の規制についてはIR 整備法において、まあ、カジノ事業、カジノ施設に関して広報するときは、まあ、その影響等を考慮して広告をするようにということになっております。またその実際広告する際には20歳未満の方が利用できませんという、まあ、入場してはならない旨の表示を、まあ、表示することを説明することになっております。
はい、これも非常に抽象的なお答えで、実際に子どもたちがIR のに入場したときに、その広告が目に触れないようにするための具体的な、例えばデザインとか配置とかですね、そういうことについては何一つ書かれていなくて、その法ではこのようになっておりますというようなことが書かれているにすぎません。でそれでは何も我々としては納得することができません。ですから、そのテレビ、インターネットのにおける広告のあり方も含めまして、具体性を持ってご返答いただきたいと思います。ありがとうございます。そしたら次お願いいたします。
はい、次、暴力団員あるいは次です。
引き続き藤崎の方から回答させていただきます。まあ、暴力団員等にかかるこのデータベースというのを事業者の方で整備の上、入場者の本人の、特定事項と照合することにより暴力団関係者を排除に設定して取り組むこととしております。その暴力団員の排除にあたっては、大阪府公安委員会や大阪府警と密接に連携しながら進めていくことになります。
この暴力団員で亡くなった日から起算して5年以内のものも入場禁止になりますが、暴力団員で亡くなった日から起算して5年以内のものというのはどのように特定されるんですか。
ここは、繰り返しになるんですけど、公安委員会系と民事的に連携していくことになります。
それもちょっといつもお答えがお答えで特徴的なのは、法律がとか公安委員会がとか内閣府がみたいな感じで、責任を他者に転嫁して非常に抽象的なお答えをいただいて、お答えばっかりなので、我々としては質問をした意味がないというふうに思っております。で次は、あ、どうですかね、
マイナンバーカードの答えは
多いですか。私
は、はい、
よろしい、
はい、参
り
ますか。
竹野健です。はい、引き続き藤崎の方から回答させていただきます。IR における金銭の貸し付けにつきましては、カジノ行為に付随した顧客への限定的なサービスとなっております。なので貸金業法ではなくて IR 整備法で認められているもので、同法より厳しいもの、まあ、規定が設けられております。まあ、具体的にはカジノ行為を行う顧客に金銭を貸し付ける業者は IR 事業者のみに限られておりまして、まあ、その対象も日本に居住を有しない外国人と1000万以上の金銭を IR 事業者の管理する口座に預けている日本人に限定されるというふうな形で規定されております。
カジノの入り口でマイナンバーカードをチェックするのはカジノの職員ですよね。事業者の、
まあ、そう
で公務員ではないですよね。
そう
で彼らがそれをチェックして、マイナンバーカードには金融情報も紐付けられているので、本人の同意があればそれを見ることもできるんです。でその人の、例えばその、まあ、預金残高が十分で返済能力があるという場合には、このカジノの資金を貸し付けるということも可能であって、それマイナンバーカードはそういうことを可能にする、どうしてかギャンブル依存症への道を開くものだというふうに私は思っております。でその貸金業法が適用されないというので、
ですけどが、貸金情報では総量規制があるけれども、この場合は総量規制がないので、ずっとこう貸し放題という状態になって、それもあのギャンブル依存への道をあの開いていくんじゃないかというふうに思っております。はい、ありがとうございます。その次
ですか。今のはいいですか。
金銭の貸し付けにつきましては、まあ、総量規制はないとおっしゃっていただいたんですけれども、その、まあ、ご本人 の、 その返済とかに関しては、当然調査をした上で貸し付けを必要なので、まあ、総量規制という形で、例えば1億までとか、まあ、3000万までとか、そういったものはないですが、そういった調査をしなさいということにはなっております
。
そしたら次の9の3への回答について、府立高校生への予防啓発事業は重要ですね、これについての回答は教育長かな、はい、
教育長
検察
官の山から回答させていただきます。まず、カリキュラムのことですね、ギャンブル依存施設が取り上げられても過ぎないということに関しましては、まあ、教育長といたしましては各学校の授業において学習指導要領に則ったカリキュラムが実施されているものと認識しております。で、あと生徒からの指導枠もなく形式的なおだんまりな授業ということに関しましては、各学校の授業配分を含みます、まあ、カリキュラムの構成マネジメントに関しましては学校長の責任のもとで学校全体で決めておりまして、でそれも通われる生徒の状況に合わせて各学校で判断しているものとなります。そのため教育長として強制的に授業を実施させる云々という性質のものではございません。また生徒からのフィードバックに関しましては現在健康医療部依存症グループから依頼を受けましてオンラインカジノの違法性や依存症に関する高校生を対象としたアンケートを実施しております。以上になります。ありがとうございます。
私ともう一人の方とで府の教育省の方で聞き取り調査に行ってます。で、まあ、もう一人の方が説明してくださったんですけれども、で、この府立高校生の予防啓発事業というのは保健体、おっしゃったように保健体育科目で行われますが、大項目精神疾患の中の中項目依存症、中のアルコール依存、ドラッグ依存に並んでギャンブル依存が取り上げられているに過ぎません。大阪では日本で初めて IR カジノが開催されるその場所でこのような、このような非常におざなりなギャンブル依存症啓発教育で良いのですか、もっと力を入れて、もしも20歳以上の人が行けるとするならば、その時にギャンブル依存症に陥らないように、本当に力を入れてギャンブル依存症の予防啓発教育を行わなければならないのに、これ見てますと、本当にこう言うから、まあ、形式的なことしかやっておられない。で、学生に対して授業はどうだったかとか授業評価はどうかというようなアンケートも行っておられないです。今オンラインカジノについても質問調査をやっていると言いますけど、それは授業評価とか授業の授業についての意識とは別物だと思います。で、そうですね、はい、すいません、ありがとうございます。で、依存症専門対策センターで、
その前に、はい、ギャンブル依存症という用語の問題性、これいいですか。
これ結構です、
はい。そしたら次、大阪府依存症対策センター大阪府市は依存症対策トップランナーを運営というここの部分については、
健康医療部中小センターの高井より回答いただきます。依存症対策センターにつきまして、令和8年3月に第3期大阪府ギャンブルと依存症対策推進計画を策定しており、計画の取り組みとして仮称大阪依存症対策センターの設置準備について記載しておるところでございます。同センターは IR 開業前の令和11年度の開設を予定しており、開設に向けて着実に準備を進めているところです。医療につきましては既存の医療機関とも連携しながら準備を進めていく予定でございます。以上です。
着実に進んでおられるとおっしゃいましたが、 例えばそのセンターに所属する職員の人員規模とか、あるいはセンターの場所とか床面積というようなことは決まっておりますか？
今年度ですね、このセンターの基本計画を確定する作業を進めておりまして、今年の一定の議論の中でも議論をしているところでございます。
それで解説までに間に合うんでしょう
か？はい、計画記載の通り令和11年度の解説を目標にですね、しっかり準備をしているところでございます。
令和11年度では西暦何年でしょうか？
2029
ですね。開業が2030、
はい、
従来から充実したワンストップ機能を持つセンターができるから家事の解説しても大丈夫と言われておりまして、そこで私は治療や入院機能全部この持っているセンターなんだというふうに理解しておりましたが、それはいわばあちこちのところを仕分けしていくだけの、いわばプラットフォームみたいな感じですか？この医療センターというのは、依存症センターっていうのは
基本計画を、作っていく作業をしている中で議論しているところでございます。こちらの議論をするにあたりましては、有識者であったりとか医療関係者、それから民間支援団体、医療グループなど依存症対策に関わる方々の意見を踏まえながら、しっかり議論をしておるところでございます。
実際に医療やら治療や入院機能が持つのか持たないのかいうのもまだ今協議中ですか？
今この場でお答えできるものは、令和6年12月の議論を取りまとめて出した以上のことは、お答えはちょっとできない状況です。
それでは、準備を鋭意進めているというふうに、我々はとても思えないで。ありがとうございました。最後のところはもう全然お答えいただいていない部分です。マネーロンダリング対策、これなってます
ね。9の4円。
マネーロンダリング対策と、それからソーシャルコスト、社会的コストについて の予測ですかね、あれですね。で、
会長でしょ、
カジノ事業者がですね、行う、これはもうご一緒ですか、あれですけど、特定金融業務として、特定資金業務として、
ちょっとそれについて回答してもらったら、
あ、ごめんなさい、すみません、
どうぞ、回答してください。
IR 研究の藤崎から回答させていただきます。まずマネーロンダリング対策ということで回答させていただきます。もっと回答させていただいたのに、プラス、MGM が導入しているマネーロンダリング対策をベースにですね、IR 関係法を遵守する内部管理体制を、構築するとともに、犯罪収益移転、防止規定の策定と、IR 整備法において義務付けられた措置というものを行っていく予定でございます。でまた顧客間のチップの譲渡で譲り受けで、区域外へのチップの、持ち出し等を防止するために顧客にこれらの行為を行わないような、制約を求めるともに、求めるとともに、カジノ施設における巡回、と監視を行っていきます。
社会的コストという
。じゃあ社会的コストも続けて、
はい、
藤崎の方から回答させていただきます。社会的コストにつきましては、すみません、基本回答で述べさせていただいた通り、非常にこう計上する企業として明示することは非常に困難ですというのが基本的な回答になります。ただ、おそらくこういった治安とか懸念事項というところの対策については、先ほども述べさせていただいた通り、警察力の強化であったりとか、依存症対策というところをしっかり対応していきたいというふうに考えております。以上でございます。
ありがとうございました。マネーロンダリングですけれども、カジノ事業者が特定金融業務としていろんなことを行いますけど、特定資金移動業務というのがありまして、これはカジノ事業者が管理する顧客の口座に送金、顧客の別の口座から送金していって、ギャンブルでの貸し金はこの口座からギャンブルでの勝負のためのお金はこの口座からこの口座へ顧客の別の口座から送金されてくるんですね。で、 ところはその中に例えば犯罪で得たお金とかその犯罪関連の資金が入っている場合、これは分からないんです。マネーロンダリング の手段となりやすい。そして銀行法が適用されないので、口座を調査することもできません。だからここの部分がどういうふうになさっているのかもすごい聞きたかったのと、あとその特定、両替業務というのもやるんですが、これは外国からの顧客に対して外貨と日本円を両替するんですけれども、この外貨が犯罪で得たお金であるとか、犯罪関連の責任であるときに、これもマネーロンダリングに使われますね。だから、その身内みたいなのをやりますとか言うんじゃなしに、何かその負の方でもう少し意識を持って対策を考えていただきたい。それから社会コストについては、その本のお答えでびっくりしたんですけど、私は犯罪社会学者で、まず社会病理学者で、社会的コストに関する論文を調べているわけですよ。諸外国で非常にたくさんあるんですよね。で、それも一時言わないんですけれども、でこれから2030年にカジノを開設しようとする大阪府で、行政の主体として、どんな、例えば犯罪やら、あるいはカジノ関連の問題、ギャンブラーによる治療やら、未返済債務やら、生産性の喪失やら、司法コストやら、いろんなことが出てくるはずで、それを把握しないで、なんでカジノを開設するなんていうことをおおらかに言ってるんだ。行政の主体やったら、そういうカジノに伴う社会的コストを把握して、それに対しての予防やら対策を整えてるのが私は当たり前で、内閣府ではこう言ってますよと。内閣府では今までそんな外国でそういう研究があんまりありませんから分かりませんよというのでは、あまりにそれは飲む人に無責任というか、それはぜひ改めていただきたいと。でもしも今からでも私は犯罪者が学者か病理学者でも、私ではない誰か大阪府市に親しい方に委託して研究をやってもらう方がいいと思います。はい、私はそれだけです。
時間がなくなってきたんで、ちょっと、あとね、カブさんにだけ同情について聞きたいっていうの先があり、他にちょっと言いたいことがあると、ちょっとやりてもらいますか。はい、そしたら、お二人にさっき質問してもらって、途中で切れしまったからね、カブさん、それから金道さん、短く質問してもらって、で答えてもらって終わりにしますんで、カブさん。
さっき途中まで言いかけたんですけどね、シンガポールの例が出てましたけども、この例をモデルにしてした場合のね、国を挙げての対策ということでやろうということでしたらね、1060万人の来場者のうちの、多かったら 4%、 少なかったら 0.7 と真ん中として 2% ですからね、20万人の、移動車の患者が想定されますわね。さっきの議論を話して記述もはっきりしてないんですよ。 IR 推進局でもいいですけどね、一体ね、年間どれぐらいの移動車の患者が出ると想定しているのかね、その数字きちんと出して対策を考える必要があるわけでしょ。それについてどうなのか、どういうふうに何人を想定しているのかということをね、教えてほしいのが1点と、もう1つはね、入場制限について、シンガポールと比べると非常に安いです、6000円でしょ。で、24時間を3回、週に3回、これもっと厳しくすることを考えてくれないのかね、この規制をもっと厳しくする、値段を上げる、時間を短くする。そういう見直しをする気がないのかどうか、この2つ気を許可してください。
関連してるんですけどもね、シンガポールのことでは、当初からカジノ開設した後の方が依存症患者が減っているんだという数字がものすごく前面に押されていてて、マテックとかいろんなところで聞いても、カジノ作った方が依存症対策が進んでいいんやでっていうことをよく聞きます。そういう認識の人多いです。ところが私、ほんまなのかなって、シンガポールの対策、いろいろ、素人だけど調べましたけれどもね、根本的にここにね、自国民の入場を 20% か 30% 制限してるんですよ。で、先ほどもありましたように、費用も、入場の、お金ですね、それも全然違います。で、そういうふうなことは全然触れられてないんですよ。
なのにこのトップランナーを目指していると、ええことばっかりやっていうのは、これはやっぱりこう広告として良くないんじゃないかな。パチンコ屋の広告とかね、タバコの広告であってもね、あのマイナスのことは必ず書いてます、ものすごいちっちゃいけれどもね、はい、それと比べたとしてもあまりにもええことばっかり書いてる、ミスリードしている、でそのギャンブルの方に一般の人たちを呼び込むっていう風な形の広告になってると思うんですよ、はい、直していただきたいと思います。正しく勉強してください、
はい。それで依存症患者数の予想の把握をすべきやというのと、入場制限ね、あの回数とか入場料をもっと高くして制限すべきではないか、これ2点目 で、3点目がシンガポールの依存症対策なんか見本にしてみたいけども、細かなところを見れば、例えば、国内で 20% から 30% に制限してるとか、そのなんかこう便利なとこだけ引っ張り出しているけども、シンガポールはもっと厳格にやってると、これについてはどうかな、この3点やった。どうぞ。
まず有病率につきましては、ギャンブル等依存症というのはさまざまな、ご家庭とか、いろんな、状況により、複合的な要因があることから、有病率というのは、想定はしておりません。でただ今回このカジノ IR というところを大阪に誘致するにあたって、既存のギャンブル依存症、お酒とか、当然競馬パチンコというところも含めて依存症対策というのを大阪府としてやっていくというところで、ございます。
数字出さないとね、依存症対策センターの基本計画できないでしょ、数字を出さないと。
様々な要因があるので、有病率というのは、想定は今してない。
想定しないと依存症対策センターの基本計画ができるのに違うの。どうなの？数もわからんのにね、どんだけの規模 のものを作ろうとしてるのね。
当然いろんな、計画を作るにあたっていろいろな調査をしておりますので、そういったところの数値はあるかなというふうに思います。
これから考えるようですよね。
そうですね。
有病率については想定していないというのが回答でございます。
想定してないの？しないの？
制限をきつくするというのは、例えば実質的に7日中6日行けるとか、24時間という考え方で1日置いてるからあるでしょ、それとか入場料をもっと上げたらどうかというのは、それについては
そこは IR 政治法に基づき大阪府としては進めてまいります。
ということはしない
という肌感覚で言えばね、6000円って言ってパチンコ行くくらいのつもりで出すんですよ今ね、多分。でそれから24時間ということで言ったら一回りですよね、間から1回出れば。そうすると7日間のうち6日間行けるわけじゃないですか、時間的に言えば。パチンコ屋は10時から10時だけど24時間営業してて、これそれで厳しいっていう感覚みんな持ってないんですよね、市民、市民は。つまり7日間のうち6日間入り浸り、間で1回出ればよろしいと、2回3回出ればよろしい、ずっと入り浸りできるっていうね、これが世界で一番厳しい入場や順序に対しての規制や感覚っていうことはと思っておられるんですか。定義法に固められてるから僕らはその定義法の範囲で守りますというのは分かったけど、6日間入り浸っても大丈夫っていう、そういう規定もない規定になってると思うんですけど、
依存症を作るためのルールみたいになっちゃってるから、その法律を大事にするより人を大事にすることは行政は考えてみなあかんからね。
今多分個人の意見としてはちょっとお答えしかねるんですけれどももうすみません繰り返しになるんですけれど、IR 定義法を遵守していきますという回答になります。
シンガポール、
はい、だからそれ回答になってないから、
私もいろんなところでお聞きしてて、はい、答えは分かってるんですよ。お答えできる範囲というのはね、こういう法律でやってるんだという人が皆さんお答えできないというのは分かってるんです。でもシンガポールね、もう2010何年からできてますけど、途中でその入場料も上げてますよね、上げてます。ほんでその対策もどんどん強化しています。でも依存症対策っていうのはやっぱりまだね不備があると。 っぱり国民が依存症に苦しめられている、家族も苦しめられているっていう問題がやっぱりあるんですよ。それの対策をが課題だって今も言ってるんですよ。ね。なのに、もうだいぶ前に決められたシンガポールの昔のやつをお手本にしてて、それさえもお手本にも人も全然劣ってますよね、数字だけ見ても。それはまたずっと継続していくと。スタート時点からおかしいんですよ。それをやっぱりね、世界トップランナー言うんやったら、最先端の先を行かないといけないじゃないですか。もう何十年も前にやってるところのさらに後を追ってて、それも改善しないっていうのでは、とてもやないけど安心できないですよね。それがいいことずくめの宣伝で皆さんに、私なんかはもう危機感を持ってるから、地元で、根掘り葉掘りいろいろ調べたり聞きますよ。でもそうじゃない人がこういうのを見せられたら、あ、いっぱいこと書いてるし、外国の人用意してくれるのかっこええやんってみんな思いますよ。そして依存症増やすんですよ。だからね、今ここに来てるんですよ。皆さんは大阪市民、府民をやっぱり守るためにこの仕事にね、疲れたと思うんですよ。ね。本当に、現場の声を上げていただきたいと思います。こういうふうに、私たちの意見を聞いてくださってるので。
答えにくいことはあったと思うけど、心に響くことはいっぱいあったと思うので、ぜひ生かしていただきたいというふうに思います。
今日はどうも皆さんお忙しいところありがとうございました。僕はやっぱりこういう意見交換というのをね、さっきも全部読み上げるんじゃなくてっていうのは、実際として僕たちもどういう形で進んでいるのかっていうのを知りたいと。そうすると文章を読んでるだけではやっぱりそれは意味がなくなってくると思うので、考えてみたい。で、僕たちは素人かもしれないけど、皆さん行政の方としてしっかり法令、条例等々を守ってね、やっていくっていう立場で答えてあるかもしれないけど、あまりにも府民市民と遠いんです。感覚がわかりますかね。そのことをよく理解していただきたいんです。例えば日本で初めてのIR、カジノですよね、その8割の収入は。で、しかもここに書いてあるように、年間2000万人も来なかったら、これ事業として破綻すると、こういう前提に対しても不安を持っている人あるんですよ、賛成する人でも。そうすると、何を府民、市民は求めているのか、だって、全部僕たちも税金を使って、土地課題対策工事なんか大阪市の場合はやるわけですよね。で、それについては、民間に対しての直接の投資とかそういうことではないということも理屈は僕らもそのくらい分かりますけれども、なぜそこまでして IR カジノを大阪に誘致するために私たちの私有地一有地を提供し、そこの土地課題対策工事にすでに200億円出してるけども、788億まで出さなければいけないのか分からないわけですよ。そんなことで本当に僕たち豊かになると思う。それどころか、ギャンブル依存症が何人くらいかっていうことも想定は今してないし、それが問題ではないとか、それからカジノの中で作られる問題と大阪全体のギャンブル依存症っていうことについてリンクして考えるっていうことが、新しい要因 IR カジノを持ってくるっていうときの基本だけど、そのことについても数字を把握していない、推進局は分かっているというのが、カジノ事業者の出している数字の予測は分かるけれども、健康医療部はそれを把握しない。こんなシグナルでいいはずがないというぐらいに、それから先ほど埋め立ての関係とか津波のこととか、これも本当にみんな心配して、福祉と構想のことも心配しているんですが、今日議題の中にならなかったんですけど、皆さん夢島かさめしているから大丈夫というわけですけれど、じゃあこの花区、夢島になるこの花区では海抜0メートル以上の避難所のある小学校って1箇所しかないんですよ。あと全部海面下ですよ、避難所は。どうして夢島だけがそんなに僕たちの税金してかさ上げして、大阪市民、大阪府民が住んでるところはそこに金をかけてないのか。だから一事業者っていうことではあるけれども、大阪って全体の中で問題考え出していく。で、教育の方もそうです。みんな心配するの当然ですよね。若い人に聞くと賛成だ、 IR カジノ賛成だ、僕よく街頭で今話してるから聞きます。なんでって言うかと思います。なんで賛成か。金が儲かる、仕事が増える、仕事が増えると思ってるんですよ、若い人たちは。カジノででけど、それ全部非正規、アルバイトやパートや派遣や、そういう仕事です。大阪の中で正規雇用者の雇用数が非常に少ないと。 それから儲かるっていうのはたまたま当たれば儲かるかもしれないっていう広報の方が一生懸命やって宣伝している IR の広告を見てみんな夢を描くんです。皆さんがやってるのはそういうことなんですよ。年間3000万円も積み込んで宣伝していることで高校生やそれ以下の高校も行ってない若者たちが行きたいって思ってるんです。勝てると思ってるんです。けどもしみんなが勝ったら IR は事業として成功しません。みんなが負けて成功する事業だから、人の不幸が前提になることを公共の福祉に資するって言ってる、その根本が今求められてるんですよ。だからみんな真剣なんです。みんな吉村さん好きだっていう人もカジノ反対だって言ってますよ。横山さん好きだっていう人はほとんど僕も聞かないけどもカジノは反対だって言ってますだけどね、本当にあの私たちと近くにおってほしいんですよ、職員の皆さんは。これがトップが変わったらまた変わるなんていうことはいけなくて、大阪府大阪市っていうやはり自治体としてそこに暮らす住民の外国人も含めて命と暮らしと財産を守るというこの地方に立った時に、縦の行政ではあっても今横の仕事を一遍に合わせて、しかも全般的に言えば民間も巻き込んだどう儲けるかっていうようなことが市場主義のようになってるでしょ。本当にそのことについて僕たちは不安を持ってる。それに対して答えるためにだったらお金使ってもらっていいんですよ、僕たち税金納税者として。そうでないんだったらもう一度ね、こういう場の大切さっていうことを考えてください。半年かけてやっとこの場を持ったわけですから、よろしくお願いします。
そしたら私の方これで終わりましょう。私も
お時間となりましたので、本日のお説明は終了させていただきます。お帰りの際はお待ちのものとないようにご注意いただけたらと思います。ありがとうございました。
お疲れ様。